And then touch on the PowerPoint. Okay. Great. Okay. Good morning, everyone.
皆さん、おはようございます。
It is good to be in the house of God today.
今日も神様の家にこうやっていることは素晴らしいことです。
We're going to start a new series today.
今日から新しいシリーズのメッセージを始めていきます。
And of course, I won't be preaching on it next week, but I'll continue on the week after that.
来週は私はメッセージをしませんけれども、その次の週からまた続けてやっていきます。
But this is actually a message that was based on a message that I heard from Pastor Cameron while I was in the States last year.
去年私たちはアメリカにいたんですけれども、そのアメリカに行った時にキャメロン先生が話されたメッセージをベースにしています。
So our key verse is Philippians 4:10.
ピリピ人への手紙の4章の10節ですが、
What happened to my wife? Yeah, I don't know what happened to her. So, we'll read it and then we'll pray. It says, Now I rejoice in the Lord greatly because once again you have shown your concern for me. Of course you were concerned for me, but you did not have an opportunity to show it. And you can just stand over there if you need to.
ごめんなさい、ちょっと見えないのでここに立たせてください。ピリピ人への手紙4章の10節です。今私は主にあって大いに喜んでいます。なぜなら再度あなた方は私を案じてくれたからです。もちろんあなた方は案じてくれていたのですが、それを示す機会がなかったのです。
Okay, let's pray.
お祈りします。
Father, thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you for your grace upon our lives, Lord.
私たちの人生にあなたが恵みをくださっていることを感謝します。
I pray, Lord, that your words would go deep into our hearts today.
今日、今朝、あなたの御言葉が私たちの心奥深くへと入っていきますように。
And it would change the way we think about things.
そして物事に対する私たちの考え方が変わっていきますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Okay, so we were recently quarantined for the second time, I think, back in February.
この過ぎた2月のことなんですけれども、隔離されました。2度目の隔離期間です。
And we were quarantined when we came back from the States last year.
で、去年アメリカから帰ってきた時も隔離されたんですけれども。
And while we were quarantined, we had many texts from people.
で、その検疫、隔離期間中にですね、いろんな方からメッセージをいただきました。
Many people brought us food.
たくさんのいろんな方が、食べ物を持ってきてくださいました。
And, it was just a real blessing to see how people were showing their care for us.
私たちのことを心配してくださってる、心配してくれてるんだなっていうことが現れていて、本当に人に感謝しました。
And this book of the Bible, the Philippians,
で、このピリピ人への手紙というところなんですが、
This really is a window into Paul's heart.
で、この部分というのは、パウロの心を見る窓なんです。
But it's also a window into God's heart and what God thinks about things.
で、また同時に、神様が私たちのことをどう思っていらっしゃるかという、神様の心を見る窓でもあるんです。
Because Paul is expressing God's heart.
なぜかというと、パウロは、神様の心を表しているからです。
You know, many of you probably know that when a pastor goes somewhere to share God's word,
で、皆さん多くの方がご存知だと思いますけれども、例えば牧師先生がどこかに行って神様の御言葉を分かち合ってメッセージをのお話をされます。
Either at another church or at some kind of special event.
で、例えば他の教会であったりとか、何かキリスト教関係のそういう行事、イベントであったり、そういう場所でお話をされます。
They usually receive an honorarium.
で、大抵はそこで、謝礼というものを受け取るんですね。
A small offering to say thank you.
で、小さい献金、ありがとうございますということを表すそういう献金です。
In fact, when we have special speakers that come here, we try to bless them at the end of the service, right?
で、この教会にもいろいろなゲストスピーカーと呼ばれる先生方が来てくださってメッセージをしてくださいました。で、その先生方を私たちは祝福したいといつも思います。
Why do we do that?
なぜ私たちはそういうことをするんでしょう。
Paul gives us the answer when he sends a letter to the Corinthian church.
で、パウロはコリント人への手紙というところで、コリントにいる人たちに、まあ、手紙を書いたんですけど、そこで答えを言っています。
In fact, he uses a principle from the Old Testament to help the New Testament church understand God's heart.
で、旧約聖書にある神様が言っている約束、神様の、命令といいますか。で、それを、新約聖書の時代の教会の人たちに分かってもらいたいと思ってパウロは話をしてるんですね。
So he wrote to the first, to the Corinthians in 1 Corinthians 9.
で、第一コリントの、9章ですけれども。
He said, For the law of Moses says, you must not muzzle an ox to keep it from eating as it treads out the grain.I had to reset. Go ahead. You can...
モーゼの律法には穀物を踏んで脱穀している牛に口輪をかけてその穀物を食べる自由を奪ってはならないと書いてあります。神様は牛のことだけを心にかけてこう言われたのだと思いますか？
And verse 10 says, Wasn't he actually speaking to us? Yes, it was written for us so that the one who plows and the one who threshes the grain might both expect a share of the harvest.
実際に私たちのために言っておられるのではありませんか？そうです。私たちのために書かれているのです。耕す者と脱穀する者との両方が分配を受ける恵みを持つためです。
So Paul says, since we have planted spiritual seed among you, aren't we entitled to a harvest of physical food and drink?
私たちはあなた方に霊の種をまいたのですから、食べ物や飲み物を求めるのは行き過ぎでしょうか?
If you support others who preach to you, shouldn't we have an even greater right to be supported? But we have never used this right.We would rather put up with anything than be an obstacle to the good news about Christ.
あなた方が神の言葉を伝えてくれた他の人たちを支援するなら、なおさら私たちはそれらを求める権利があるはずではありませんか。
けれども私たちは一度もこの権利を用いませんでした。むしろキリストの福音を妨げないようにどんなことも我慢しています。
Okay, so Paul is expressing things here.
で、パウロはここであることを表現しています。
And Paul tells the same thing to a young pastor that he's discipling, the same thing.
で、パウロはその当時、弟子作りをしていた若い牧師がいたんですけれども、その人にも同じことを言っています。
Now usually when I go to America, I visit many different churches.
大抵私がアメリカに行くと、私はいろいろな教会を訪問します。
Not many, a few. Thank you. And I visit a few churches, and I visit with a lot of different people.
まあ、いくつかの教会を訪問して、そして、いろんな個人的にいろんな人を訪問したりもします。
And I usually have opportunities to share at those churches and share with those people.
そして、そこで、その教会で、あるいはその訪問した先のその人たちとの、とに、神様の御言葉を分かち合ってお話をする機会があります。
And it's not like, someone from the secular world who would go to an event and they would charge money before they would even show up to share, right?
で、この世の中では、例えば、講演会があったりすると、ゲストスピーカーが、そこに登場する前にそのゲストスピーカーに支払われる料金っていうのが決まってるんですね。
I don't charge a fee. I just go because I feel like God wants me to go and share with them.
で、私はそういう料金を取りません。神様が私に行ってもらいたいと思っておられるところに行って、そこで御言葉をシェアします。
Pastor Scott doesn't come here to share because he's expecting to get a fee.
スコット先生がここに来られたのは、何か、料金を受け取れると思ってらっしゃったからここに来られたわけではないんです。
I share there in the States and we have pastors who come here to share because of the relationship that we have with each other.
私がアメリカに行った時には、そこで、御言葉を分かち合い、そして、そこにいらっしゃる先生方と私たちが持っている人間関係、関係のゆえに、先生方がまたここに来て分かち合ってくださるんですね。
And they trust and I trust God's provision for our lives.
そして先生方は、もそうですし、私もそうなんですけれども、神様が備えてくださるというふうに信頼しています。
But I think most pastors, when they share at someone else's church, they kind of have in the back of their mind that they're going to receive some kind of offering from them.
で、大抵はでもなんですが、牧師先生方は頭のどっか後ろの方でですね、どっか自分の教会ではない別のところに行ってメッセージをしたら何がしかのものを受け取れるんだろうなと実は思ってるんですね。
Because of the principle that we just read.
先ほど読んだその原則があるからです。
But most of the time when I receive an honorarium from the church,
で大抵私が、行った先のその教会から謝礼というものを受け取ると
I don't go because I'm expecting to receive.
もらえると思っているからそこに行くんではないんですね。
But it's always a blessing to receive.
でもいつもいただくとそれはすごい祝福になります。
But usually when we receive an honorarium, we have no idea how much it's going to be or how little it's going to be.
その謝礼をいただくときというのはですね、その謝礼の中身がどれくらいたくさん入っているのか、あるいは逆にどれくらいちょっとぐらいちょっとしか入っていないのか、それは全く分かんないんです。
But usually at the end of the church service, we'll receive a thank you card, and inside it will be an offering.
で、大抵その礼拝が終わった後で、ありがとうございますっていうカードと一緒にそこに謝礼が入っているんですね。
And usually we don't open it up right away. We wait till we get to our car.
で、そこですぐ開けません。中身を見ません。大抵はその場所を出て車に行ってから中を見ます。
But to be honest, sometimes we're praying, God, let it be a big offering.
でも正直に言ってですね、開ける前に神様、たくさん入ってますようにって祈ることあるんですね。
Because normally when we go to the States, we don't go with a lot of money.
でなぜかというと、大体アメリカに行くときっていうのは、たくさんお金を準備して、お金を持っていくわけではないんです。
But when we do receive an offering, we're receiving their love. That's what it is. We're receiving their love for us.
でも、その謝礼を受け取るのは、お金というよりもむしろ、私たちを愛してくださっているその愛を受け取っているということなんですね。
And like Paul, it causes us to rejoice greatly.
で、それが、パウロも言ってますけれども、それが私たちをすごく喜ばせるものなんです。
But it also humbles us that people want to give us money to bless us.
また、同時に私たちをへりくだらされる、させるものでもあるんですね。なぜかというと、私たちを祝福したいからそういう謝礼をいただく、くださるんですね。
And we feel God's love through that.
で、そういうことを通して神様の愛を体験すると、
Both from the leaders, but also from the congregation, from the people.
教会の例えばリーダーから、あるいはリーダーだけではなくて、教会の会衆の皆さんから。
And maybe for most of you, you don't really understand how much time and stress it is to actually prepare a message to preach in America.
で、皆さんあまりよく分かってらっしゃらないかもしれませんけれども、アメリカに行った時に、その教会でお話をするために、メッセージをするために、私がどれだけ時間をかけているかっていうことを皆さん分かってらっしゃらないと思うんですね。
I mean, I spend a lot of time preparing for my messages here.
で、ここ、日本にいても、この教会でメッセージをする時にも、私はたくさん時間を費やします。
Praying.
祈って、
Meditating on God's word,
神様の御言葉を思い巡らして、
Asking the Lord what He would want me to say,
神様は私に何を言ってほしいですかということを主に求めながら、
But there's a greater stress for me when I go to the States to share.
でもアメリカに行ってアメリカでメッセージする方がすごい もっと大きいストレスなんです、私には。
Because I've lost a lot of my English living here in Japan for 30 years.
なぜかというと、日本に住んで30年になりまして、私は母国語の英語を結構失ってる部分があるんですね。
Also, the churches are normally bigger there than they are here, than what we have here.
でアメリカの教会っていうのはこの日本のこの教会よりもはるかに大きい教会がたくさんあります。
And I don't know everyone personally.
でその教会に集っている方々をお一人お一人個人的に知ってるっていうわけじゃないんですね。
So it's a real blessing when we receive something from the churches there or from individuals.
ですから個人的にあるいはその教会から何かをいただくと本当に私にとっては祝福になります。でたまに、まあ、まれにしか起こりませんけれども、
When I've gone to a church and just received a handshake saying thank you.
で教会でメッセージっていうかお話をしたにかかわらず握手をしてありがとうございますっていうその言葉だけで終わることがあるんです。
How would you feel?
皆さんそういうことが起こったらどういうふうに感じますか。
What would you be thinking?
どういうふうに皆さんだったら考えますか。
You know, I'm thinking maybe my message wasn't very good.
私がもし考えるとしたら、ああ私のメッセージあんまり良くなかったのかなとか、
Maybe they didn't connect to what I was talking about.
私が話していたことと聞いている人と聞いている人が私が話したことにあんまりつながれなかったのかなとか、
Maybe they didn't feel like it was from God.
神様からこの人言ってるんじゃないように思うって思われちゃったのかなとか、
Or they were offended with my message. You know?
私のメッセージを聞いて気分を害したのかな。
All these kind of thoughts can run through your mind.
でこういったいろんな考えが私の思いの中を駆け巡るんですね。
But maybe, just maybe, they didn't really value the word of God that came to them.
でももしかすると、その聞いている人たちのところに行ったはずの神様の言葉をその聞いている人たちがあんまり大切にしなかったのかもしれません。
Let's bring it to home to make you think about your own life.
で、家に持って帰って、自分の人生、自分の生活のことを考えながらそのことを考えてみようとしなかったのかもしれません。
How would you feel?
皆さんどういうふうに感じますか?
If you went to work.
皆さん例えば職場に行きます、仕事に行きます、
and your boss,
で皆さんの上司が
and the owner of the company,
その会社のオーナーが
they expected you to show up every day and do your best.
皆さんが毎日職場に来て仕事に来て、そして皆さんがベストを尽くすっていうことを上司とか会社のオーナーが期待していて、
I mean, isn't that what's expected of you when you go to work?
そういうことが求められますよね、職場に行ったらね。
But what if they decided not to give you a salary?
でも会社の人が、上司が皆さんにサラリー給料を払わないって決めてたとしたらどうします。
But still expected you to show up to work.
給料を払わないけれどもそれでも職場には来てほしい、
And do your best.
そしてあなたの最善ベストを尽くしてほしい。
Even if they didn't give you money to show that they valued your work.
皆さんが、仕事に来ているっていうことをその大切さが分からずに、価値を見出さずに、でも皆さんが来ることだけを求める。
On top of that, the company expected you to be on call 7 days a week.
そしてそれに付け加えて一週間毎日皆さんに待機していてもらいたい。
So even if you weren't scheduled to work, they could call you and you would have to come in.
で、もちろん。
Even if you weren't scheduled.
皆さんが例えば、仕事に来る日じゃなかったとしても、その日に、突然何かが起こって呼び出される。
But they didn't always give you a salary.
でも、サラリーはあげませんよ。給料は出しませんよ。
Didn't always. Sometimes they would, sometimes they wouldn't, maybe.
もしかしたら、まあ、いつもいつも給料出さないっていうわけじゃないかもしれない。出す時もあるかもしれないけれども、出さない時もある。
Welcome to my world.
私の生きている世界にようこそいらっしゃいました。
That's the life of most pastors.
それが大抵の牧師の人生なんですね。
That's the pastor's description.
それが牧師という人の仕事の説明書きなんです。
That's what many pastors face.
それが牧師先生方が直面しておられることです。
Church is not a company.
で、教会というのは会社ではありません。企業ではないんです。
And we don't charge for our services.
で、ですから教会の中でいろいろな働きがあります。そのサービスに対して料金を取るということはしません。
Yet God gives us in His Word clear instructions both in the Old Testament and in the New Testament.
でも神様は旧約聖書においても新約聖書においてもはっきりとあることを言っておられます。
That it's important to take care of those who care for your soul.
あなたの魂の面倒を見ている人、あなたの魂に働きかけている人をの世話をしなさいと神様はおっしゃるんです。
And Paul tells the Philippian church, he says, there is a connection between our giving and how we value what we are receiving.
そして、ピリピ人への手紙のところにありますけれども、捧げることと受け取るものをどのように評価するかということにはつながりがあるんですね。
And so in verse 10, he says, But I rejoiced in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished again, though you surely did care, but you lacked opportunity.
しかし私を案じてくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にあって大いに喜びました。あなた方は確かに案じてくれていたのですが、機会がなかったのです。ピリピ人への手紙の4章の10節です。
So, one of Paul's themes through the whole book of Philippians is joy. The theme of joy.
で、このピリピ人への手紙っていうのはパウロが書いたんですけど、そのパウロの、言わんとしているテーマっていうのは喜びということです。
And Paul returns to this theme of joy in chapter 4 here.
で、その4章のところでパウロは喜びというテーマにまた戻っていきます。
And he uses the word rejoiced greatly.
で、大いに喜びという言葉を使ったんですね。
Which means to be overjoyed.
それはどういうことかというと、大喜びしたっていうことなんです。
He's saying, I'm so happy in God, far happier than you could ever imagine.
私は神様にあって本当にあなたが想像する以上に私は大喜びしています。ハッピーなんですと言うんですね。
He's saying, I'm so happy that you finally had an opportunity to show your care.
あなたが気遣う、そのあなたの心遣いを表す、機会が与えられたことを私はすごく喜んでいますと言うんです。
Look where Paul's focus is. Look where Paul's focus is.
で、パウロがどこに焦点を置いているかということを見てください。
Paul's focus is not what's in the gift.
パウロが焦点を置いていたところというのは、その贈り物の中に何が入っていたかということではないんです。
He was happy that they were able to have an opportunity to show Christ-likeness.
そこのピリピ人たちが、キリストのようである、キリストらしさっていうんですかね、キリストのような姿を表す機会が与えられたということが嬉しかったんですね。
They had opportunity to share because of what they had received was important to them.
なぜかというと、彼らが受け取ったものを彼らは大切だと思ったからこそ祝福したんですね。
And they were becoming more Christ-like in their generosity and love.
そして寛大であるということ。そして人を愛するということにおいてもっとキリストのようになっていったんです。
Did you know that we have people like the Philippians?
で、ピリピ人のような人たちのことを皆さん知ってますか？
There are...
あ、いますか？いるのを知ってますか？
There are people who we've ministered to in the past who are not currently part of the church.We have people.
私たちにはこういう人たある人たちがいるん
ですね。Who were part of the church at one time.
はい、教会の、一部であった。かつては教会に来ていた教会にの一部だった。
But are not currently part of the church.
でも今は教会にはもういない。
Do you know some of these people?
こういう人たち 皆さんご存知ですか？
It's okay. These are people who have been encouraged by God for what they received through this church.
この教会を通して神様から受け取ったものを大切だと思った方たちがこの人たちなんですね。
And they actually send offerings, they send care packages.
でケアパッケージと呼ばれるものを送ってくださったり献金を送ってくださったりします。そして私牧師である私だけを祝福するのではなくて皆さん教会である皆さんをも祝福しています。
And every time it humbles me.
でそういう時に毎回私はへりくだらさせられるんですね。
And it, like Paul, it made Paul conscious and aware of how much they appreciated the spiritual gift that he had given them through the word of God.
パウロは霊的な贈り物をその教会の人たちにしました。で教会の人たちはそれを受け取ってパウロを通して与えられたものが自分たちにどれほど大切かっていうことを分かったからこそパウロを祝福したんですね。
They appreciated Paul for bringing them the gospel of Jesus Christ.
イエス・キリストの福音を私たちのところにパウロは持ってきてくれた。
For teaching them the ways of God.
神様のやり方を私たちに教えてくれた。
And he appreciated their prayers.
そして私たちのために。
Or they appreciated his prayers for them.
私たちのために祈ってくれたその祈りを彼らは大切だと思ったんです。
They understood the value of what Paul had brought them.
パウロがそこに持ってきたものがどれほど大切なものか、どれほど価値あるものかということが分かったんですね。
That he had invested in their spiritual well-being and growth.
霊的に健康であること、そして霊的に成長していくということをにおいて大切だと分かったんですね。
And so their gifts, their offerings to Paul flowed out of that value.
で、その人たちはパウロに贈り物を贈りましたけれども、そういう大切だなと思ったその価値観から贈り物を送ったんですね。
You know, he was in, I think he was in prison at this time.
で、その時、パウロは牢屋の中に 牢獄にいたと私は思います。
The Philippians had sent Paul most likely money, but also food and clothing and other things because he was in prison. He was.、
その当時ですね、フィリピンの人たちというのはパウロに贈り物をしましたけれども、多分お金だけじゃなくって洋服であったりとか食べ物であったと思います。食べ物も送ったと思います。なぜかというと、パウロが牢獄にいたからです。
He was in prison for telling people about Jesus.
牢獄の中にいたにもかかわらず、人々にイエス様のことを伝えてたんです。
Because he preached the gospel, yeah.
福音を述べ伝えたので牢獄に入ったんです。
You know, Paul felt both wanting to see people blessed for showing Christ-like character. That was Paul's desire.
で、パウロの願いというのは、人が、キリストのような姿になってくれること、なってほしいと思っていたんです。
It wasn't about what was in the gift as much as it was seeing them express their love.
で、贈り物のそのパッケージの中に何が入っているかというのではなくて、人がキリストのようになっていくこと、それをパウロはもっと求めていました。
You know, we have experienced that many times.
で、私たちもそういうことをよく経験しました。
Where people have expressed their value for us.
私たちに対して人が私たちのことをどれほど大切に思ってくださっているか、その価値というのを表してくださるんですね。
We received care packages from the States, from Australia.
オーストラリアから、あるいはアメリカから、香港からケアパッケージというものを受け取ります。
And almost all the time, care packages from the States always had barbecue sauce in them.
で、そのケアパッケージというのの中にはですね、大抵バーベキューソースが入ってます。
And most of the time, their care package, the shipping cost was two or three times more than what you would find in the care package.
で、そのケアパッケージの中に入っているものの実際の値段よりも、送料の方が 2,3 倍値段がかかるんですね、お金が。
But again, the focus for Paul was not what was in the care package, but it was them expressing their love and care.
で、先ほども言いましたけど、パウロが、パウロの焦点というのは、そのケアパッケージの中に何が入っているかということではなくて、ケアパッケージを送ることによって人がパウロのことを気遣っている、愛している、そういうことを人が表してくれているということの方に焦点があったんです。
He said, I rejoice because you had the opportunity to show that you're more Christ-like.
あなたたちがもっとキリストのようになれる、そういう機会が与えられていることを私は喜んでいますよと言うんですね。
See, this chapter is in the Bible for a reason.
で、この章が聖書の中にあるということは、理由があるからこそこの章が書かれているんですね。
Valuing the message that you receive and honoring that through offerings and gifts is being more Christ-like.
メッセージを聞いて、そのメッセージを受け取って、そして、
Okay. So, valuing the message, the word of God that you receive.
御言葉をメッセージの中で受け取って、そしてそれが、そこに価値を見出します。
Valuing the spiritual care that you receive.
そして霊的に自分が面倒を見てもらっているなということにも価値を見出します。
causes you to actually give from the material resources that you have.
で、それが原因になって、自分の持っているもので今度は祝福するんですね。
shows Christ-like character.
それがキリストのような品性を表すということなんです。
means you're becoming more and more like Jesus.
ということは、皆さんがもっともっとキリストのようになっていくということなんですね。
You know, it's a window into Paul's heart, but a window into God's heart.
パウロの心を見る窓ではあるんですけれども、同時に神様の心を見る窓でもあります。
The reality is we will have church here.
で、現実的なことを言うと、ここに教会があります。
Whether people give or not.
人が何かを献金とかで捧げても、捧げなくてもですね。
Whether people are generous or not, the doors are open to everyone to hear the gospel.
寛大であろうがなかろうが、教会の扉は開いていて、福音をここに来れば聞くことができます。
But Paul tells us that it's for your benefit to care and value what you're receiving.
でもパウロはこう言うんですね。あなたをが受け取ったこと、それが大切だ。
And that's why we take an offering every Sunday.
ですから毎週日曜日に私たちは献金を募ります。
It's opportunities for you to show what you value.
皆さんが何を大切にするか、何に価値を見出すかということを表す機会を作ってるんですね。
Because there is a connection between our giving and how we value what we are receiving.
なぜかというと、捧げることと受け取るものをどのように評価するということにはつながりがあるからです。
So Paul is pointing out that their motivation is good and he's happy.
で、パウロはこういうふうに言って、指摘してますね。動機になっていることがいい。そしてパウロは喜んでました。
So、today, think about what do you value?
で、今日考えてみてください。皆さんは何に価値を置きますか？何が大切だと思いますか？
What motivates you?
何が皆さんの、皆さんを動機づけますか？
How you spend your time and money?
皆さんの時間、皆さんが持っているお金というのの使い方。
Is a window into what motivates you in life.
それが窓になるんですね。何を見ているかというと、皆さんの動機になっていることが何かっ ていうのを見る窓になります。
Is it Christ likeness that motivates you?
キリストのようであるキリストらしさというものが皆さんの動機になりますか?
That's what Paul was talking about here.
それがここでパウロが言ってることです。
And in a couple of weeks we're going to talk another, about another topic that really, is a theme through this, this chapter, this book of the Bible.
でこの聖書のこの箇所を使いますけれども、2、3週間後にまた、別の、ところから、同じ箇所ですけれども別のポイントでお話をします。
We're going to talk about contentment.
満足するということについてもお話します。
And how Paul could be at peace with himself and with God even when he was in prison.
でパウロは牢獄の中にいましたけれども神様と共にいて、彼は満足していた。そのことについてもお話します。
so, Can you、click on get it? So... Okay, so let's just stand, let's pray、
どうぞお立ちください。お祈りします。
Let's just really take a moment to think about what motivates us、
今時間をとって自分を動機づけている、何が動機になっているかということを思い巡らして考えてみてください。
Think about what it is that we value in life.
私たちが生活の中で人生の中で何に価値を置いているかということです。
Father, we just come before you right now.
天のお父様、今あなたの御前に参ります。
Lord, help us to show more Christ-like in our And our attitudes and what we value in life.
私たちの人生の中で、また私たちの品性の中で、キリストらしさというものをもっと、キリストらしさというものにもっと価値を置けるようにしてください。
Lord, I pray that you would give us opportunities to bless our leaders and to bless one another.
お互いを祝福し、またリーダーを祝福する機会を与えてください。
And to just show that we value what you value in life.
あなたが人生の中で大切にしておられることを私たちもまた大切にできるように示してください。
Lord, this is our desires to be more like you each and every day of our lives.
私たちの生活、人生の毎日、あなたのようになることが目的です。
That your love would flow through us to the world around us.
そしてあなたの愛がそうすることで私たちを通して流れて私たちの周りの人たちへと届きますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。
God bless you.
神様の祝福がありますように。
Remember, message will be early next week.
来週の日曜、次の日曜日はメッセージが早い時間から始まりますので忘れないでください。